今日知識の10章です。一言祈ります。天の父さん、今日もこうやってみんなであなたの前に出てあなたを賛美しあなたを礼拝する機会を与えてくださったことを感謝します。またこれから私たちに与えられているこの聖書の箇所を通してあなたが語ろうとしておられることを学べますように。語る私をどうぞお助けください。あなたが力を与えて、また言葉を与えて、大胆にあなたの御言葉の奥義を語ることができますように、どうぞ導いて助けてください。お願いします。これを、ここにいる一人一人を、これを聞いている一人一人を、あなたがお助けくださって、聖霊によって、あなたが言わんとしておられることを理解できますように、力を与えてください。お願いします。今日も、あなたを待ち望んで、あなたに期待します。これがイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。一節と二節をお読みします。さて、アビメレクの後、イスラエルを救うために、イッサカル人、ドドの子、フアの息子、トラが立ち上がった。彼は、エフライムの山地にある、シャミルに住んだ。彼は23年間、イスラエルを裁いて後、死んで、シャミルに葬られた。この、アビメレクの後、立った、獅子。まあ、アビメレクさんは獅子じゃないと私は思っていますけど。この前学びました、経由章で。アビメレクのその時代の後、トラさんが立ちます。トラさん。なんか、響きがすごく日本人にとっては、馴染みやすいトラさん。でも、詳細は全く、記録されていません。でも、ここに書いてあるのを読んでみると、そのイスラエルを救うために建てられた人で、だから獅子ですね、神が建てたんですから。イッサカル人で、ドドの子、フアの息子。で、エフライムの産地にあるシャミルに住んだと。で、23年間イスラエルを裁いて、死んだ後は、シャミルに葬られたと。それだけです。あとはもうわかりません。次、もう一人、獅子について、書いてあります。3節から5節。彼の後に、彼っていうのはさっきのトラさんですね。ギルアデ人ヤイルが立ち上がり、22年間イスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいて30頭のロバに乗り、30の町を持っていたが、それは今日までハボテヤイルと呼ばれ、ギルアデの地にある。ヤイルは死んでカモンに葬られた。以上です。トラさんよりは少し、情報がありますね。ギルアデ人で22年間イスラエルを裁いて、息子が30人いて、30頭のロバに乗って、30の町を持っていたと。だから息子がおそらくそれぞれ治めてたんでしょう。その町々を。で、ロバっていうのは普通の人たちがあまり乗らないです。で、その治める人たちが乗る、生き物だったようです。荷物を引いたりもしますけど。沖縄もまた久米島も結構、兄弟が多い人たちがいっぱいいるんですけど。30人兄弟って聞いたことありますか？私はないですね、ちょっと。30人兄弟。ということは、ギデオンもそうでしたけど、ギデオンは70人の息子がいました。30人の息子たちをヤイルは持ってました。だからおそらく、その、複数の奥さんや、またもしかしたらそのそばめたちもいたかもしれません。このヤイルさんには。そして、ギデオンもそうでしたけど、晩年、その、私は王にはならないと言ったんだけども、アビメレクっていう私のお父さんは王様ですという名前をつけたんですよ、自分の息子に。そうやってこのヤイルさんも、そのギデオンの晩年みたいに王様みたいな暮らしをしてたのかもしれません。それはもうわからないです。あくまでも憶測です。で、彼の町はハボテヤイルと言います。ミスキとかその辺、新明記とかにも出てくるんですけど。ハボテヤイル。ハボテっていうのは、キャンプ地とか、その、町っていう意味ですね。ヤイルさんの町っていう意味ですね。ハボテ、ヤイル。で、死んでカモンに葬られた。この二人の獅子、トラさんとヤイルさん。この二人の記述から何を学びましょう？故郷に錦を飾るとか、歴史に名を残すとか、刻むとか、そういう必要ないということが私はこれを読んで励まされました。確かにこの二人は名前として残ってます。でもそれ以上のその何をしたかとか、業績とか、彼らの功績とか分かんないです。でも神はこのトラさんを、またヤイルさんを、それぞれ獅子として立てたんですよ。その事実は変わらないし、そのことは聖書にも書いてあります。自分が死んだ後、多くの人に 覚えられてたいっていう人たちがいるんですよ。きっと。だから銅像とかいろんなところにあるんですよ。もしくは誰かがこの人は素晴らしかったとかって、その人のその功績やその人の名を後代にまで残そうとかって言って、いろんなところに日本でも銅像があるんですよ。アメリカとかに行くと最初の大統領の5人の顔とか、ウォーってあるんですよ。スケールがちょっとすごいですけど。私たちがその歴史に名を残すとか、刻むとかっていうときに、私たちのその歴史という理解は、その、この世の中の人々の記憶に私の名前を、私のことを覚えててほしいという歴史ですよ。そしてその歴史に名を残す。歴史に名を刻むとか、自分の功績を、自分の業績を、その、伝える、残すっていうふうに考えると思います。普通に言うとね。でも本来歴史っていうのは、英語で何て言うかわかります？ヒストリーですね。よく言われますよ、ヒストリー。His story だって。His、彼のストーリー、物語なんですよ。彼っていうのは神ですよ。もし名前、私の名前が歴史に刻まれるのであれば、残されるのであれば、私は神の記憶に留まりたいですよ。この地上で、私っていうのは神に、忠実にこの人は生きたって。神のその命の書に私の名前が書き記されていることを望みますよ。別に他の私、その世の中の人たちが私のことを覚えてるとか覚えてないとかそんな僕はあんまり興味ないです。むしろ銅像とか建てないでください。銅像をお願いします。そんなことよりも私は神に記憶されたいですよ。誰からも覚えられてなくてもいいから。誰からも私の業績とか私がやったことをその褒めたたえられなくて、そんなことむしろ嫌ですよ。神のことなんですよ。私の業績じゃないですよ。神がなさるのでなければ、それは全て虚しいんですよ。さっき、詩編で読んだよ。だから他の人と比べられる必要もないし、自分を他の人と比べる必要もないんですよ。私が神と一対一の関係の中で、どれだけ神に対して私がその、忠実であって、他の人が見てる、人が見てる、見てないとか、認められる、認められない、そんなの関係ないんですよ。神に認められさえすればいいし、神から忠実なものだって覚えられてさえすればいいんですよ。それは His story であって、他の人たちの歴史じゃないからです。世の中で言う歴史に名を残すとかっていうのは、彼らのその価値基準っていうその判断基準があって、それよりもその上回ってる場合に、この人たちはすごい、この人はすごい、素晴らしいっていうふうになるんですよ。じゃあその、この人に価値があるとか、この人がやったことは素晴らしいというその判断するときの基準って何なんでしょうね。その人が持ってる知識とか、能力とか、どんなことをその職業としてやったのかとか、もしかしたらその人が稼いだお金とか、名声とか、メディアにその露出した、どれだけそのテレビに出たかとか、ラジオでその話されたかとか、Google のランキングトップ5とか、どんなその生活水準をしてたかとか。もともと僕あまりテレビ見ない派なんですけど、民放とか見てたら疲れるんですよ。もうすべてのそのなんか価値基準がそこにあるから。どれだけのそのどんな豪邸に住んでるとか、その月々いくら稼ぐとか、なんかこの人がテレビでこういうことしたとか、なんかどういうものを発明したとか、何を持ってるかとか。もうそんなことばっかですよ。だから疲れるからあんまり見ないんですけど。でも私はどれだけ神の価値基準、価値を判断するその基準に照らし合わせて、神から忠実かって、忠実なしもべだなーって、私を愛したなーって、そして互いに愛し合うことに労力をかけて、私に求めて、私の神ですよ、求めて、そして追求したなーっていうことで覚えていられたいです。自分ではなく、神を優先させるんですよ。神に忠実かって問われるとき。神を愛するっていうのは、私よりも、他の何よりも、神を第一にするってことですよ。私は自分の家族を愛してますよ。自分の感情がついてってる時には、その自分よりもその人のことを、その人たちのことを優先させたいんですよ。そういう思いがあるんですよ。でも自分の感情がついていかないその時ってあるんですよ、いっぱい。その時には愛したくないんですよ。苦くなっちゃうんですよ。自分が愛してると思ってる人、自分が言ってる、愛してると言ってる人たちにでさえ苦くなるんですよ。それは自分のその基準で愛してるからですよ。神を第一にすると、 神が願ってる神の愛で、その愛するっていうことに、ことを追求するんです。だから自分の感情とか自分の状態や相手の状態は全く関係ないんです。自分ではなく神を優先させることが神を愛するです。そして行って実を結んでそれを残しなさいって。実を結ぶ、実っていうのは愛ですから、愛の実ですよ。私はその愛の実を結ぶためには、そのどっかにこもって一人でずっといると愛の実は結べないんですよ。愛するっていうことは他の人と関わらないと愛せないから。そういうことできないから。だから愛する場合、今度は、その愛、自分ではなくて、人なんですよ。自分がどうこうじゃなくて、人を愛するっていうところですね。自分で行くんですから。自分ではなく。その人のためになんですよ。神に忠実かって問われるときには、自分ではなく、神がおやりになりたいことをやる、なんですよ。で、自分にはこれができるからやってあげましょう、みたいな、そういう高慢ではなくて、低くなって、人に使えるというのが、神が願っておられることですよ。そうやってそこに、その、追求し続けることによって、私たちの名前はその命の書に書き記されているわけですから。そしてイエス・キリストを信じるその信仰によって、それを保つんですよ。キリストを信じる信仰によって救われるんですよ。で、救われた後、その信仰を保つには、神に従い続けているというその、追求しますという中にいないといけないんですよ。信じますとかって言って、あとは好きなように、じゃあ、あとはさらば、好きなように私はやりますとか。私、イエス・キリストを信じますとかって、罪を犯し続けたら、信じてないですよ。その信じるんであれば、神に従うというところが、その、恋の裏表で、同時並行で起こってくるんですよ。信じるのであれば、従う。信じたい。その、愛されたから、愛したい。愛するから、従います。神を愛するとは、神の命令に従うことですと書いてあります。神の命令とは、イエス・キリストが私たちに愛されたように、私たちを愛されたように、私たちに教えてくれたみたいに、互いに愛し合いなさいです。その神の基準に照らし合わせて、忠実なしもべとして残りたいですよ。私がどうやってこの地上で生きたかっていうその詳細は残ってる必要はないですよ。もし、誰かが私のその記憶を、私がしたこととか私についての記憶を持ってくれるのであれば、一つお願いできるんだったら、千尋さんは不完全だったけども、時にはなんか切れてたけども、でも本当に神に従おうとしてて、その神がその願っておられる方向に行こうって、そうやって忠実になろうってずっと祈ってたなーって、そしてその通りに最後まで不完全だったけども、それでも神に従おうってしてたなーって、そういう記憶が残ってほしいですよ。知識の10章戻りましょう。6節。6節から16節までは、イスラエルの敗北と失望です。知識のテーマでもあります。その中でも変わらない神の愛。6節。またイスラエル人は主の目の前に重ねて悪を行い、バールやアシュタロテ、アラムの神々、シドンの神々、モアブの神々、アモン人の神々、ペリシテ人の神々に仕えた。こうして彼らは主を捨て、主に仕えなかった。イスラエル人の背信です。主の目の前に重ねて悪を行ったって。誰の目の前に悪を行ったかではなく、誰かこの人の前で悪を行った、この人の基準で悪を行ったじゃなくて、善悪が判断されて、善悪の基準で、その、裁かれるときには、神の基準が基準になります。神の目の前に重ねて悪を行ったというその悪は、誰にとって悪かというと、その人たちにとって悪ではなく、神にとって悪を行ったんです。あ、このぐらいいいじゃないか。他の人もやってるし。イスラエル人たちは神を捨てたっていう、おそらくその自覚はないですよ。気がついたら捨ててたんですよ。そうやって他の神々を拝んで、他の神々を、その、他の神々に仕えることによって。気がついたらもう神を捨ててたんですよ。気がついた。重ねて悪を行ったんです。だから悪、つまり罪ですよね。を日常的に行い続けたんです。で、私たちも自分のことを神の基準に照らし合わせてよくよく見ておかないと、自分で判断して、まあこれぐらいいいやというふうに思ってたら、いつの間にかその罪というものを日常的に犯し続けて、そうすると、本当にその、自分の価値基準というのがどんどん肉の方に行きますから、罪の方に。 で気がついたら、自分ではそういうつもりはないんだけども、神から離れているという可能性は、なきにしもあらずです。そしてバールやアシュタロテ、他の神々に使いました。バールっていうのは、農牧の神ですよ。その、五穀豊穣とかね。で、牧畜のね、そういう家畜がうまく育ちますように的な。そういう神として崇められてました。だから現代で言うんであれば、仕事のその成功とか、富の神ですよ。そりゃね、そういう神がいますよとかって言ったら、こう、おお、そうか、とか。じゃあ拝みに行こう。今でもいますからね、そういう人たち。そうやってそのイスラエル人はバールを拝んでたんですよ。そしてバールに仕えたんですよ。アシュタロテは多産の神ですよ。だからロマンスだとか、恋愛がうまくいきますよ。そういう感情的な愛とか、男性と女性の関係とか、それの神として祀られてたのがアシュタロテですよ。だからバールやアシュタロテにその仕えてたって。だから生贄を捧げたりしてたんですよ。アシュタロテの場合は、そのアシュタロテの神殿で、実際に交わるわけですから、男性と女性と。それが、その性行為をすることが、そのアシュタロテに使えるという方法ですから。そして他の神々にも使えてたって。シドンやモアブやアモン人やペリシテ人の神々。今でも本当変わらないんですよ。そして主を捨て、主に使えなかったって。で神を顧みなかったし、神が与えられたその律法とか、彼らがそのイスラエルとその神との間にその結ばれた律法とか契約とかそういうのを考えなかった。で神に悔い改めてごめんなさいって立ち返ることもしなかったし、神を第一にすることもしませんでした。人は必ず何かに仕えて生きるんですって。少なくとも聖書の原則はそうです。もし私が神に仕えているのでなければ、他の何かに使えてるんです。意識してても、無意識だとしても。必ず何かに使えてるんです。あなたの生きがいは何ですか？どこに生きがいを感じますか？何を一番愛してますか？この地上の中で。皆さんの、この、生きている中で。もし神に使えてるのであれば、その、使えてる先、使えてるものを満足させたいんですよ。私が神に仕えているのであれば、神を満足させたいんですよ。その奴隷が主人を満足させたいと同じように。私は神を愛して、神が願っておられることを神の助けによってなして、そして神に満足していただきたいんですよ。よくやったねって言われたいんですよ。神が願うことを成し遂げようと追求すると、神を愛するし、神を優先順位の第一番目にするし、自分の感情とかじゃなくて。そしてその結果、人を愛するようになって、無条件で。神が愛するから、その人にやろうとすることを私もやろうって。でもそういうことできないから、神に求めて祈るっていう。神を満足させようとすると、神を満足させることが自分の生きがいだとすると。神を愛するというその愛が私の一番のその愛であるとすれば、私の意識の中にいつもそれがあるはずなんです。神を愛するぞ。人を愛そう。そして使えよう。でもできないな。できないから助けてください。そうやって祈っているんですよ。その神を満足させたいために。私に力がないから、私に愛がないから、助けてくださいって。自分を満足させようとしてると、自分のその思いとか、そのためにいっぱい時間使うんですよ。例えばお金を稼ごうとか。仕事を成功させよう。自分の名を上げよう。自分の家族を楽しませよう。自分の趣味にいっぱい時間かけよう。テレビ見るとか。神は私たちを愛し合う関係を築きたいんですよ。神は私たちを愛してて。神は私たちが神を愛することを願ってる。そのために、神は私たちに自由意志を与えたんですよ。その自由意志っていうのは、神から与えられた一番のプレゼントだし、神が人間に与えた大胆なプレゼントですよ。この自由意志を使って、イスラエルの人たちは、神を捨てて、 他の人、他の神々に仕えるということを決めることだってできたんですよ。私たちも同じように。神から与えられた自由意志を使って、神を愛するんじゃなくて、神でない他のものを愛するということでさえ決めることのできる自由意志を神は私に与えたんですよ。なぜか。その自由意志を使って神を愛するということをしてほしいからです。私の妻に、なんで私と結婚したんですかって、後で聞いてみてください。で聞いた、私が聞いたとしたら、他に選択肢がなかったって言われたらどう思います？この年までに結婚しないといけなくて他の人見たらもうなんか、男性があなたしかいなかったみたいな。私愛されてるなんて思わないですよ。自分の親がそのあなたと結婚しれって言ったんだよな。私は嫌だったんだけど、結婚せざるを得なかったって。そんなこと言われたらもう立ち直れないですよ、私多分。日本人に、男性が何人いるんだろう、わからないです。1億2000万いて、まあ、半分ってザクッと割れば6000人ぐらいいますよ。で、その、年代とか考えるとどのくらいいるかわかんないですけど、1000人ぐらいいたとしましょう。まあ、もっといるか。1000万人ぐらい。あれ ?1000 万人ぐらいいるのかな ?6000 万人。いや、もっといないか。まあ、いいです。でも、私よりも、はるかにイケメンで、私よりも、はるかに能力があって、私よりもはるかにお金を稼げて、私よりもはるかにできる人たちっていうのは5万といるんですよ。俺はもう断言します。でも、あえて私を選んでくれたのが、私は、それを、あえて私を選んでくれたので私は愛されてると思うんですよ。あんなもっとかっこいい人いたのにね、って。なのに、私なんかを選んでよかったのかな。そうなんだよ。よかったんだよって言われると、ああ、愛されてるなと思うんですよ。彼女はその自分の自由意志で私を選んでくれたんですよ。そして今もその自由意志を使って私の妻として居続けることをその追求してくれてるんですよ。私が不完全だけどもね、私が不完全であるにもかかわらず、その自由意志を使って私に対しても、神に対しても約束したんですよ。この地上での生活が終わるまで、定説を尽くします。私も同じように誓いましたよ。神の前に。神はその私たちに与えた自由意志を使って、神を愛するっていうことを決めてほしいんです。さっきも言ったみたいに、神を私たちが、もし私が満足させようとしていないんであれば、他の神々を愛し、その神々に仕え、その神々を満足させようとしているに過ぎないんです。コロサイの3章の5節には開けなくていいですけど、その貪りというのが、そのまま偶像礼拝だと書いてあります。私たちの中にある欲しい欲しい欲しい、やりたいやりたいやりたい、もっともっともっとっていうのはむさぼりですよ。それがそのまま偶像礼拝だって。肉の欲には、肉の欲っていうのは、飽くことを知らないですよ。満足しないですよ。昨日沖縄本島から帰ってきたんですけど、久しぶりになんか行きました。久しぶりに那覇の街を歩くとね、いっぱい自分のこの欲しいを、刺激する人たちが、人たちじゃないか、ものがいっぱいいるんですよ。あれもやりたいし、これもやりたいし、これも欲しいな、あれも欲しいな、とかいいな、とかって思うんですよ。ユニクロとか行っただけでなんかテンション上がるんですよ。久米島の人は。めったにああいうとこ行けないから。どんなに、これが欲しいとかって思って、一生懸命頑張ってそれのために、お金とか、貯めて、そのために買ったとしても、それを手に入れた瞬間、次のものが欲しくなるんですよ、今度は。仕事とかでもそうですよ。このプロジェクトを終わらすぞとかって、それにその生きがいを持って、それを愛して、そのために思いっきりやったとして、それがクリアしたところで、じゃあ次ってなるんです。これ一生繰り返すんですよ。それが当たり前だって思ってしまって。満足のないもののために、私たち頑張ってるんですよ。どこまで行っても絶対に満足しないんですよ、それは。世界中を設けたとしても、自分の手に入れたとしても、多分私たち満足しないですよ。もっともっともっとっていうのが私たちの中にあるんですよ。それが偶像礼拝だって。つまりそのもっとという、自分のその肉の欲、つまりその罪ですけど、のために仕えてるんですよ、私たち。決して満足しないもののために、神に仕えてないのであれば、決して満足しないもののための、その奴隷となってるんですよ。どんなに私たちが一生懸命働いても、どんなにその力を使っても、どんなにお金を使って時間を使っても、絶対に、私の主人というのは満足しないんですよ。次ですよ。でも神との関係は私のその深いところのその霊の部分を満足させるんです。 その罪の奴隷から私を解放し、自由にするんです。お金がどんなになかったとしても、神を愛して、神から私は愛されてるっていう、その満足感というのは、何にも変えられないんですよ。病気をしてたり、苦しみの中にあったとしても、神が私を愛して、その私を愛するがあまり、イエス・キリスト、御子であるイエス・キリストを一番大切にしている自分の息子でさえも、惜しまずに与えられる方だという、その方を知って、そこにその平安というのを見出すことができるんですよ。そこに満足できるんですよ。たとえ自分の家族や自分の周りの人たちとのその人間関係がうまくいかない中でも、神が私を愛しておられるという中に、私は満足を見つけることができるんですよ。そして神に頼れるんですよ、その中で。どうにか助けてください。たとえ私が誰からも認められなかったとしても、神との関係の中で私は満足を見つけられるんですよ。深いところですよ。どんなに私が目立たなくても、歴史に名を残さなくても、私たちの前に質問というか、決断がありますよ。誰に仕えるかって。その深いところで、どんな時にも、どんな状況の中にも、満足を与えられる方に仕えたいか。もっともっともっとって、その時は楽しいですよ。でも絶対に満足することのない、自分の肉の欲求や、その罪に仕えるか。それは私たちが選ぶところですよ。7節と9節、詩式の10章です。主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がり、彼らをペリシテ人の手とアモン人の手に売り渡された。それで彼らはその年イスラエル人を打ち砕き苦しめた。彼らはヨルダン川の向こう側のギルアデにあるエモリ人の地にいたイスラエル人を皆18年の間苦しめた。アモン人がヨルダン川を渡ってユダ、ベニヤミン、およびエフライムの家と戦った時、イスラエルは非常な苦境に立った。だからそのイスラエルが神を捨てたので、神のその怒りっていうのがイスラエルに向かって燃え上がって、そしてまあこれはいつものパターンですけど、ペリシテ人とアモン人の手に彼らを売り渡しました。そうするとその向こう側、ヨルダンの向こう側、そこで思いっきりその18年の間、イスラエル人が苦しめられたんですよ。で、今度はそのアモン人がそのヨルダン川の向こう側にいたんですけど、それがそのこちら側に渡ってきたわけです。ユダとかベニヤミンとかエフライムっていうのはそこにありますから。そして、戦況が思わしくなかったんですね。圧迫されていったんですよ。それで何が起こるかというと、知識を私たちずっと学んできましたから、何が次にあるかわかります。実節、その時イスラエル人は主に叫んでいった。私たちはあなたに罪を犯しました。私たちの神を捨ててバールに仕えたのです。イスラエル人は主に叫んだんです。私たちはあなたに罪を犯しましたって。あなたを捨ててバールに仕えましたって。今までのパターンだったら、ここから神は獅子を起こすんです。そして彼を助けるんです。でもこの時神はこう答えました。11節から。すると主はイスラエル人に仰せられた。私はかつてエジプト人、エモリ人、アモン人、ペリシテ人からあなた方を救ったではないか。シドン人、アマレク人、マオン人があなた方を虐げたが、あなた方が私に叫んだとき、私はあなた方を彼らの手から救った。しかしあなた方は私を捨てて他の神々に仕えた。だから私はこれ以上あなた方を救わない。行け。そしてあなた方が選んだ神々に叫べ。あなた方の苦難の時には彼らが救うがよい。神は門を閉じる時はあります。この時がそうでした。私はあなた方を救ったって。エジプト人の手からも、エモリ人からも、アモン人からも、ペリシテ人からも。そして、シドン人、アマレク人、マオン人があなた方を虐げた時、私はあなた方の叫びを聞いて答えてあなた方を救ったって。彼らが叫んで救われた時には、どういう状態だったかというと、彼らはその自業自得なんですよ。彼らは自分がその罪の悪い種をまいて、その罪の刈り取りをしてたんですよ。神を捨てるから、彼らはその、苦しんだんですよ。そして神に叫んだら、神が助けてくださったんですよ。それは神の恵みですもん。彼らは神を捨てたので、当然の報いを受けてたんですよ。良いものを受ける、神から受ける資格のないにもかかわらず、彼らは神によって救われたんですよ。神の恵みによって。で、あるにもかかわらず、あなた方は私を捨てて他の神々に仕えたって。だから私はこれ以上あなた方を救わないって。 こんなこと言われたらショックですよ。ショックというかもう終わりですよ。私の人生をその振り返っても何度神に助けられたか。イエス・キリストを私に神が与えてくださらなかったら私はどんなにか苦しい思いを今もしてたか。なのにその神を忘れて他の神々に走ったり、自分を満足させたり、そこに自分の思いも力も使うことをしてきたんですよ。だからいつか、もし私が神に悔い改めて神のところにもその立ち返れないのであれば、もういいよって。分かったよって。じゃあもうこれ以上私はあなたのことを救わないから。あなたがより頼んでるそのあなたの神々のところに行ったらいいじゃないかって。そしてその神々に作ってもらえばいいよって。私たち恵みは、恵みとして受け取っておく必要がありますよ。これを受けるに私は値しないし、神から許されて、また神に求めたら神が助けてくださるという、それは恵みなんですよ。そしてイエス・キリストのその、ものすごいその十字架での犠牲が伴ってるんですよ。そのことを忘れて、ああ、ごめんなさい、世の中間違いました、ごめんごめん、とかって。神様許してください。ごめんなさいしたから許してくれますよね。はい、終わり。次の瞬間また同じことやってるんですよ。ありがたいと思ってないからです。少なくとも私はそうでした。私の場合は、イエス・キリストのその十字架をありがたいって思わなかった時ってあるんですよ。神がどれほど私のことを愛してるかとか、そんなことも分かんなかった時あるんですよ。教会に行ってながらも。今でもはっきりとは分かってないんですよ。だからその十字架を前にしても私は罪を犯し続けるんです。どれだけの犠牲で、どれだけ神が傷んだかっていうのを私は知らないから。でも最後通告がなされる前に、私はその神の恵みにすがって、助けてくださいってそこに行き続けたいですよ。その神の恵みからこぼれるようなことを、そのようなその状況に私は陥りたくないですよ。どうせ神に叫べば許してくれるんだろうって。後でごめんなさいすればいいやって。だから罪を犯しちゃっていいじゃないか今はって。後でごめんなさいするからって。私が仕えている神は、苦難の時に私を救い出すだろうかって考える必要があります。もし私がお金や仕事や名声や自己満足を自分の神としてるんであれば、そのために自分のその意識を全部そこに持ってってるのであれば、考える必要がありますよ。自分が持っているお金や仕事や名声や自己満足が私を救うだろうか。私の能力や健康が私を救うだろうか。それらが私をその罪の奴隷の縄目から私を自由にしてくれるだろうか。私の深い霊の部分に満足を与えてくれるだろうか。私を永遠の滅びから救い出してくれるだろうか。果たして今私が必死こいて時間をたくさん使っているものが、誠の神であられる方は私を苦難の中から救い出し、私を罪の奴隷から自由にし、私の魂を永遠の滅びから救い出す権威も力も持っておられる方です。もし私がその神の恵みにすがって、神を神とし続ける、その追求し続けるのであれば、私は救われます。15節と16節。するとイスラエル人は主に言った。私たちは罪を犯しました。あなたが良いと思われることを何でも私たちにしてください。ただどうか今日私たちを救い出してください。彼らが自分たちのうちから外国の神々を取り去って主に仕えたので、主はイスラエルの苦しみを見るに忍びなくなった。神は慈しみ深いんですよ。そういう神で本当に良かったですよ。イスラエル人は神に降参したんですよ。自分の罪を神の前に認めて、神に主導権を渡したんですよ。自分の主導権を。あなたが良いと思われることをもう何でもいいですから何でもしてくださいって。お叱りも、お尻ペンペンも受けます。でも、神の慈しみや神の恵みにかけたんですよ。自分たちのその存続を。どうなるかわからないけども、どうか私たちを救い出してくださいって。降参したんですよ、神の前に。私はあなただから良くしてもらう、その価値のないものです。あなたがしようとしておられることを、滅ぼそうとしておられること。受けるに値するものです。でも彼らは神の慈しみと恵みを思い出してどうか私たちを救い出してください。イスラエル人は悔い改めたんですよ。ここで。自分たちのうちから外国の神々を取り去って、そして主に仕えたんです。神を第一にして、神を愛したんです。十節、もう一度読みますと、その時イスラエル人は主に叫んでいた。私たちはあなたに罪を犯しました。私たちの神を捨ててバールに仕えたのです。それで終わっていたら、 悔い改めにはならなかったんです。彼は捨てたんですよ。その外国の神々を。そして実際に神に使い始めたんです。悔い改めるってそういうもんです。悔いることはいくらでもできます。ああ、あの時あんなことやらなければよかった。改めるのがしんどいんですよ。というか私にはできないんですよ。改めるために神は私たちに聖霊を与えてるんですよ。助けを。悔いて、今まで神にその逆らって神に背を向けてた私の態度を神に思いっきり向けるんですよ。180度自分の歩みを変えるんですよ。考えを、価値観を変えるんですよ。179度じゃないですよ。180度ですよ。自分にはできないんですよ。多分僕頑張ったら30度ぐらいまでいきます。下手れだから。もっといかないかな。20度ぐらいかな。すぐにまた戻りたくなる。20度ぐらいだったらまあいいかな。中には、その自分をその自制することのできる人って言いますから。170度ぐらいまで向ける人もいるかもしれない。でも的の真ん中から離れてるんです。この地上で一番できる人であったとしても、179度ぐらいまでです。100% 神に向き直れないんです。神の力によらなければ。で自分で悔い改めることができるんだったら、イエス・キリストは十字架で苦しんで死ぬ必要はなかったんです。自分で頑張って神に到達してくださいってことです。神は慈しみ深いんですよ。神はご自分を求めるものを見捨てたり、ないがしろにする方じゃないんですよ。ヘブルの11章の6節。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。だから神を信じて神に近づいていくんであれば、神は喜ばれるんですよ。このイスラエル人がしたように。滅ぼされて、見捨てられて当然の者が神に向き直って、そして、神に近づいていく、神を信頼して、神に近づいていくときに神は喜ばれるんです。だから彼らが苦しむのを見るに忍びなくなったんです。詩編の37編、17節から19節。彼らが叫ぶと主は聞いてくださる。そして彼らをそのすべての苦しみから救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。正しい者の悩みは多い。しかし、主はそのすべてから彼を救い出される。主は心の打ち砕かれた者の近くにおられるんですって。魂の砕かれた者を救われるんですって。もう私には無理だって。どうか私を助けて憐れんでくださいという者の近くにおられ、その者を助けてくれるんです。正しい者の悩みは多いって、私たちが神に従おうとするときに悩みがたくさん出てきますよ。よっぽどイエス・キリストのことを知らなかったときに、よっぽど神の基準を知らなかったときの方が悩みは少ないですよ。だって、普通に生きてたら普通に生きれてたんですもん。でも神の基準に従って、その、歩もうとするときに、愛そうとするときに、許そうとするときに、私はできないというものすごいその基準ができるわけですから。逆になんか悩むんですよ。できないよーって。でもそのときに私のその魂を砕いて、もう嫌だって、このできないのが嫌だって、私は神に従いたいんだって。そうやって神を求めて、神を信頼して神に近づいていくものを、の近くに神はおられて、その人たちを救うって。詩編の51編の17節。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。もし本当に深いところから神に悔いるのであれば、私たちの魂が砕かれてもうダメだって。もう私にはできないって。またこんなことしてしまったって。神に従えないという人を許せなかったり、神が憎んでおられることをやったり、考えたり、そのすることで自分のことを自分で見て吐きそうになったことってあります？私そんなにいっぱいないですけど、でもあるんですよ。自分が気持ち悪いって思ったんですよ。神に従いなさすぎて。自分の罪をはっきりと示してもらえたので、気持ち悪いって思ったんですよ。だからもうこの気持ち悪いのから抜け出したくて神に叫んだことってありますよ。それそこから自由にするんですよ、神は。その神の力によって。なぜか、砕かれた悔いた心を神は蔑まれないからです。このイスラエルがそうだったみたい。17節から以降っていうのは次回に回します。これは繋がるので。でも今日と言われているうちに、私は神に立ち返って、神に向かって生きることを選んでいきたいですよ。恵みの時っていうのは必ず終わります。この地上は必ず終わるから。そして裁きの日が来るんですよ。 イエス・キリストがもう一度戻ってこられて、そしてこの地上で千年間を治めて、最後の最後、裁きを神が行う時が来るんですよ。その時にはもう待ったなしですよ。だから今がチャンスですよ。今まだ神に立ち返れている時に、神に助けてって言ったら神が私を憐れんでくださって、私にその慈しみの心を向けてくださって、私を引き上げてくださるうちに、神のもとに引き寄せられる方がいいですよ。次の世界というか、その裁きの時には私はもう、すいません、ちょっと待ってくださいって言えないんですよ。最後、ヘブルを開けましょう。これは私たちに対する勧めでもあるので。ヘブル書、隣の人とちょっと、を助けながら、ヘブルを開いてください。ヘブルの3章。新約聖書、後ろの方です。すごい後ろの方。チームワークが問われます。ヘブルの3章。ヘブルの3章の13節から15節。Hebrews chapter 3, verses 13 to 15. This is our last exhortation. ヘブルの3章の13節から15節まで。ヘブルの3章13節から15節までお読みします。今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。もし、最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日、もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように、心を頑なにしてはならない、と言われているからです。もう一つ開けます。同じヘブルです。今3章を読みました。4章です、隣の。4章の1節から3節。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、まあもうちょっとわかりやすく言うと、その次の世界、天国とかね、神の国って言っても、考えてもいいです。あなた方のうちの一人でも、万が一にも、これに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を解き明かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も、彼らには益になりませんでした。彼らっていうのはその、モーセの時代に生きてた人たちです。アラノでずっと過ごしてた人たち。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。いろんなその基準について今日も聞きました。話しました。聖書にいろんなところで書いてあります。そういうことが。でもそれが私たちのその信じるというその信仰に結びついてこないと何の益にもならないんです。聞いてるだけではね。信仰っていうのは聞くことから始まるので、聞いてることはいいことですよ。でもそれが本当に最終的に私たちのその深いその信仰に結びついて、ここに書いてあることが、あ、確かにその通りだって。そしたらやばいじゃないかっていう恐れる心を持って。万が一にもこれに、その私たちのうちの一人でも、万が一にもこれに入れないようなことがないように、恐れる心を持って、互いに励まし合っていく必要はありますよ、私たち。そのためのフェローシップですから。そのための教会ですよ。イエス・キリストが私の罪のために苦しまれたこと。死んで葬られて3日の後に神の力によって蘇られたこと。それによって私たち将来その蘇るというその希望があるんですよ。蘇ってその後裁かれて神の国に相続するか、永遠に滅ぶか。今日と言われている時がチャンスですよ。今日私たちこれを聞いたんですよ。私は皆さんのその霊の深いところまでは知らないし、見ることはできないです。で、本当にその神に立ち返るということを、神が言ってるのであれば、そのようにした方がいいですよ。私を助けてください。あなたの力によって179度とかじゃなくて、20度とかでもなくて、180度あなたに向き直れますよ、ね。この恵みの時に、神を求めたら神が聞いてくださるというその恵みの時に、神との関係の中で、罪から自由にされて、恵みのゆえに、神に求めたら聞いてくださるという、その関係を、楽しんで、私たちこの地上での生活を、深い、霊の深いところに、満足しながら、歩んでいくことができますよ。最後に祈ります。天のお父さん、あなたが、イスラエルに対しても、そうだったように、私に対しても、慈しみ深く、恵み深く、あられることを心から感謝します。何度あなたの前に、あなたに従います、あなたを愛します、って言ったことか。そして何度それを覆して、いろんなところから私を助けてくださった私を、いろんなところから私を助けてくださったあなたを、何度捨ててしまったか。どうか許してください。どうか憐れんでください。 あなたの恵みとあなたの慈しみにかけて、それを信頼してあなたに今イエス・キリストの御名によってみんなで近づいていきます。どうか私たちをあなたが憐れんで、今日と言われているこの恵みの時に、他の神々ではなくて、あなたに仕えていくことを選び取っていけますように。あなたが与えてくださったそのこの自由意志を使って、他の何でもなく、あなたに仕え、あなたを信じ、あなたに従っていくことを決めていけますように。どうか私たち一人一人をお助けください。毎日の生活でその決断するそのたんびに、どうかあなたに助けを求めながら、あなたが願っておられることを選んでいくことができるように、その道を歩み続けられるように、どうかお助けください。お願いします。ここにいる誰も欠けることなく、あなたが約束してくださっているその永遠の安息に入ることができますように。どうか私たちを導いてください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。